都合によってことを進めてはいけません。私の御心をしっかりと聞き、その御心に従っていきなさい。都合やあるいは、できるからといって耐えてはいけません。神が召したものを召した場所に置きなさい。その時に私の働きが力強く進むと主は抑えます。私はこれから私の栄光を表していく。私の働きと技が始まってくる。この時に人々の考えではなく、真に私の聞き者たちを通して私は技を進めていこうと主は抑えます。隠されていた賜物が開かれ、また上から注がれてくると主は言われます。人の判断考えではなく、私に聞きなさい。私に聞いて従うとき、あなた方は驚くべき神の奇跡、栄光の働きを見るようになると主は抑えます。
この踏み出すために、この出て行って福音宣教をなすために、あなた方は今一度もう一度祈りなさい。私のもとに来て、ただひたすらに祈りなさいと主は言われます。
私との時間をしっかり取りなさい。私の前に出てきて私と生きた交わりをするとき、私は御言葉を通して語り、礼拝で語り、予言を通して語り、またあらゆることを通してあなたに触れ語っていこう。私との時間をしっかりと取りなさい。私との時間を取りなさい。あなたが何を第一にしているかは、あなたが何に時間をかけているかで分かってくると主は言われます。あなたは私を第一にするとき、あなたの人生に私の祝福はあふれ、人々に流れ出していくと主は抑えます。 God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, he really is. God is working for my good. For my good. For my goodGod is working for my good. Yes, he really is. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい渋い特別賛美をありがとうございます。また、集われた人一人を心から感謝いたします。オンラインで礼拝されている人一人を感謝いたします。イエス様、今から御言葉に行こうとしております。聖霊様の御言葉を通して豊かに語り導いてください。また七聖様教会の主に牧師であるあなたが、七聖様教会で牧会されている日本中世界中のあなたの民を心からありがとうございます。どうですか、御言葉を通してあなたが私を語り、御言葉を通して私たちを立て上げてください。上からの知恵と一人を整って聖霊を50に語ってください。私たちはあなたに期待します。身を低くしてあなたを待ち望みます。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の間主に期待しながら御言葉を聞いていきたいと思います。今日の説教の箇所に入っていきたいと思います。もう吉明の一章の五節から今日は見ていきたいと思います。先週のことをちょっと復習すると、モーセの時代は終わってヨシアが建てられた。で、過去はモーセも素晴らしかったけど、ヨシアはヨシアへの神の語りかけと導きがあるから、それを聞かないといけない。で、神様は、アラノから立ってヨルダン川を渡って約束の地カナンに行きなさいと言った。つまり足を踏み出して実際にそこに踏み込んでいく。そしてその時の領土っていうのは非常に広く大きいんだということですね。で、神様は私たちクリスチャン一人一人に非常に大きな祝福を用意されている。我々がそこに足を踏み込んでいくならば、その祝福を受けることができるということだったんですね。で、五節、あなたの一生の間、その信仰を持って踏み出していくとき、約束のカナンに踏み出ていくとき、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放す、あなたを見捨てない。モーセと共に神様がいたように、ヨシアとあなたと共にもずっといるから、恐れないで、ね、敵は立ちはだかれない。いないっていうよりも立ちはだかれない、いるけども、それはもう敵は敵でなくなる、私が共にいるからだってことなんですね。だから強くお叱りなさいってことなんですけども、信仰を持って踏み出していくといろんなぶつかりが来るんです。踏み出していかないと来ないけど、でも私が共にいるから、それは敵は敵でなくなるよってことを言ってるわけですね。神が止めれると大丈夫なんですね。以前も話したことがあると思うんですけども、昨日飯塚に行ってきたんですけど、飯塚のヨハネはデニシボクですね。もう90近いんだと思うんですけども、この彼が若かりし頃ですね、飯塚っていうのはですね、ちょっと地高に近くてちょっと怖いんですね。 ね、昨日遅刻の話をしたらその道の人がですねすぐ分かりましたね、当たり屋さんというのが昔はいてですね、車にわざわざ当たってくるという人ですね。でそれになんか引っかかっちゃったんで、ヨハネ牧師は超真面目なんですね。弟さんとはちょっと違ってですね。それでですね、そしたら早速ですね、向こうがですね、いろいろ言ってふっかけてきまして、家に電話をしてくる。その職場にまで電話してきて、いろいろやってきて、ヨハネ牧師はノイローデになっていくわけですよね。で、このままじゃいけないと思って、自分はクリスチャンなのにと思ってですね、そう神様がクリスチャンなのにこんなことしていけないと思ってですね、彼はある時奮い立ったわけですね。で、直接直談判に行こうと思ってですね、親分の家に行くわけですね。で、奥さんとお母さんが家で失神といなしてたんですけども、彼はその夕方から夜にかけて、ね、行ったん。そしたらもう暗くなってたから懐中電灯持って行ってこう見ていったら、その親分の名字の表札のあるところに着いたわけですね。すごいでかい絵だったんですね。でその表札を見た瞬間、足が震えてきてですね、怖くなって、さあそうでしょうね、足が震えてきてね、思わずその表札の前で座り込んだわけですよね。でその時に神様ってこう真剣に、そんなに熱心なクリスチャンはなかったようですが、その時は真剣に神があって叫んだそうです。そしたらその時ですね、覚えてます、先週開いた御言葉、開いたって見てみたいな、ロマ書8章31節、神は味方っていうところです、ね、神が私と味方であるなら誰が私に敵対できるでしょう。これスマホ持っておかないけど、文語体でね、面白いですね。彼も文語体でした。この前訪問した方も文語体って言ってましたけども、ね、もし神は我の味方になれば誰が敵せんやかな、なんかそんな言葉あったんですけど、文語体でその神が私の味方なら誰が敵対できるだろうかってことがドドーンと響いてきます、御言葉が。でその瞬間すごいね、平安がやってきたんですって。ほいで大丈夫と思ってね、ピンポーンと押したんですね。でそしたら下っ端の人が出てきまして、で言ったらですね、バーって通してくれてですね、なんかすごい庭を通っていって部屋に通されたんですって。で長い間待たされて親分さん来たそうですね。で親分さんがですね言ったんですね、あれあんた弁護士かとか、いや違います、本人かとか、一人で来たんかとか、一人で来ましたって、一人で来たやつは初めてだって、あんた度胸があるなとか言ったんですね。で不思議なぐらい恐れないんです。神共にいるって言葉が来て、神共にいると思うから不思議な批判で全く恐れないんですって。で普通に話をしたらですね、相手はですね、いやあんたのこと気に入ったって言うんですね。でお金をねちょっと持ったら、これでもう、ね、これでもうおしまいにしてくださいって、すごい、ね、何百万とかけてくるからね、もうこれでおしまいにしてくださいって言ったら ね、いやもうお金はいらんけど、ちょっと私も古文の手前、じゃあこれだけはもらっとく、もうあとはいらんとか言ってですね、その後面白いんですよ、もし何かあったらないつでも連絡してこいって、この町のことだったら大抵何とかしてやるって言ってですね、ですね。それからですね、もちろん電話なんかしないんですけど、町でたまに会ったら向こうから声かけてくれて、ね、ああとか言ってね、元気しとるかとか言ってね、困ったことあったらいつも連絡してこいよって向こうから電話声かけてくれるようになったってですね。これ嘘みたいな本当の話なんですよね。何だったらね、神共にいれば怖くないんです。実際勝利が与えられるんです。あと言いますけど、これ言葉なんですけどね、で神共にいるから大丈夫だよって言ったんです。わかりますかね、神が共にいて我々は強くなるんじゃなくて、神ご自身が共にいると、神ご自身が強いから怖くないよって言ってるんです。神が共にいたらなんか我々は強くなるように思うけど、そうじゃないんですね。神ご自身が共にいるから怖くないのだって、神が力強いから大丈夫なのだって、神が共にいて私が強くなるって必要はないのです。結構そういうクリスチャン多いんですよ。神共にいて私が強くならなきゃいけないと思ってるけど、すいません、強くはなりません。強くなったら神いらないって言い始めます。悲しいけど人間って神が共にいるから大丈夫なの。ここもヨシアに向かって、いや一生あなたを私はね、一生立ち働かないようにどうしかった私があなたを止めるから、モーセを見てただろ、モーセと私は共にいたじゃないか、だからモーセはあれだけ素晴らしい時しただろ、導きや、ね、使命は変わったけども あなたとも共にいるから大丈夫だよって言ったんですよ。新約時代の今、十字架を信じている私たちは、復活されたイエス・キリストがいるのです。あなたの罪、あなたの呪い、あなたの裁きを全部引き受けて、黄泉に下り、地獄に病気も悲しみも苦しみも罪も全部捨てて、復活して勝利してくださったキリストがあなたのうちに私のうちに住んでおられるのです。聖霊とともに、神ともにいるんです。アメンと言っていいんですよ。神ともにいるんです。わかります？だから大丈夫なんです。どんな問題が起こると、困難が起こると、どうして感謝するか、神ともにいて、神が祝福してくださるように全部駅に変えてくださる、決まってるから大丈夫なんです。あれね、これが一つ目ね。二つ目は、強くあれ、大しくあれ、神ともから強く大しくありなさい。私が彼らに与えると、その先たちに誓った地を、あなたは、ヨシアはこのために継がせなければならないから、これがヨシアの使命。モーセは本来最初そうだったんだけど、民がこう従わなかった結果、荒野をさまよう40年間が、その荒野をさまよう40年間を導いていく、時代を育てるというのが彼の使命だった。で、使命が終わった時に召されて、ヨシアは実際ヨルダン川を渡って、カナンの地に入っていくんですよね。先週も話したけど、もうマナは降らない。勝利してそこから血と蜜を流れてから血と蜜を勝ち取、まあ、勝ち取るというか受け取るわけですね。戦いと戦いなんですよ。その使命は継がせるってことが使命だった。でもね、使命ってね、重荷じゃないんです。喜びと祝福なんです。神ともにいるから。でその秘訣はこの後話しますけれども、あの皆さん使命、使命というと大げさだったらね、役割、もうちょっとうんと一般的には生きがいになるでしょうかね。生きがいの場合は、使命じゃない生きがいの場合もあるから気をつけないといけませんけど、でも神様がくださる使命ってね、喜びだし祝福なんですよ。あ、重いなとかきついなって、戦いはあるからね、そう思うことがあっても、実は使命は根本的な喜びなんですね。今もう熊本におられますけど、あの島本さんね、島本さんとおっしゃるね、魅惑のターンの方がおらっしゃいました。この方はですね、あの56歳ぐらいまで、あのまだエス様も知らなかったんですね。で、まあ、いろんな理由があって離婚して息子さんと離れ離れになってしまって、もう生きる希望を失ってしまってですね、仕事はちゃんとしたんですね。調理師で病院で仕事したね、仕事はきちっとしたんですけど、稼いだお金は全てお酒とカラオケ、ね、でお酒が強かった、滅法だからもうガンガン飲む、で体病気だらけ、でも治りたいと思ってない、もう生きる希望がないから早く死にたいと思ってるから、もう無茶飲みをしながら、あの稼いだお金は全部お酒とカラオケに行って、カラオケで思いっきり歌うことが好きだったんですね。まあその時の歌はうさを晴らす歌だったんですけどね、こうやってやってたわけですね。ところがですね、その、仕事場にもう一人いたわけですけど、その人が来て、誰かというとですね、島本さんとおっしゃる、島本さんのもう一人は名前は見ませんけど、熊本教会の人が来た。なんかわからないけど惹かれるものがあった。で話してるうちに、クリスチャンだと分かって、で日曜日教会行ってたことしたから、私も行きたいと思ったわけですよね。で最初はね、ちょっと岸が高かったですけど、生まれて初めて教会に行ったんですね。そしたらそこでね、初めて聞いた賛美がですね、うちの教会は、まあ、その頃はオリジナルがまだなかったから、アメリカの歌を日本語に変えて歌ってたんですけど、日本人は知らない歌ばっかですね。賛美歌だったら私知ってるけど、いわゆるアメリカの歌を変えた歌だからね、初めて聞く歌ですよね。それなのにですね、聞いた曲がですね、心に響いてですね、わけわからんけど涙がボロボロ出てですね、そのイエス・キリストを信じたんです、ね、そしてね、その後御声新聞で当時あって、今は電子版しかないけど、ね、当時は紙があった。でその御声新聞の一番後ろのページに、当時カンボジアに行ったばかりの前田さんが、2歳のパネットと、2ヶ月のビスの子を抱っこしてね、ニコッと笑ってる写真がもう全面 A6 版全面に大きく出たんです。覚えてきてますかね。で前田さん、あの頃彼女も若かったでね、お抱っこしてですね、ニコッと笑ったんですね。その笑顔がすごい良かったんです。でしかもその2人の男の子っていうのは、彼女にとっては自分が育てなかった心の痛みのあった男の子がオーバーラップした。その写真見た瞬間、なんかわからないけど感動したんですね。で私もカンボジアに行ってこの子たちを抱きしめてあげたいってすごく思った。そう思った瞬間、すごい喜びが溢れてきたんですね。神から来たこれ使命っていう、これ導きとか召しっていう、こういうの召しっていうんです。すごい喜びが、 喜びが溢れてきて、あ、カンパちゃん行ってこの子たちを抱きしめてあげよう、世話してあげようっていう思いが溢れてきた。で、1週間ぐらいはルンルンしてたんです。ところが1週間ぐらい経った時、サタンっているんですよね。サタンがやってきてね、無理無理、もう60過ぎてるじゃない、いや60過ぎたって若いですよ。自分が60過ぎて分かりました。60過ぎてるなんて全然若いですね。ね、でね、でもサタン言ってきた、もう、ね、60過ぎてるじゃない、あ、まだ60過ぎてなくて、もうすぐ60じゃない、ね、ちょっと病気だらけだったんです。お酒飲みすぎてて、ね、若い人が言ってもね、すぐデング熱になるんですよ。片っ端から病気になるわけですね。なのにあなたが言ったらね、帰ってね、迷惑かかるだけだとか言ってこういうわけです、サタンがね。でサタンって説得するプロだからね、もっともらしいこと言うからね、そうだなと思って落ち込んだわけですよね。ちょうどその頃私がね、熊本に政界に行ったんですね。それが政界でした、ね、でね、こうやって言ったらですね、で彼女がね、ここ来てね、こういう時否定的に言うんですよね。私はもう年ですし、体中病気だから、もう私なんか行っても迷惑かけるだけですよね、まあ、言っても無理で行くのは無理ですよねとかね、そういうふうに聞いてくるんですよね。大体、ね、否定的になった時ね、否定的な。それで私はね、いや、神様が言ったんならそうなりますよってで話聞いて、いや、それって神様からだと思うから、いや、あなたがきちっと信じて従っていけば、いや、本当にいけますよ、そして向こうの子にとっても救いになりますよって話をした。彼女は素直に信じた。それで、ね、喜びが返ってきて、毎週毎週教会に来るようになったんですね。面白いね、体がどんどん癒されていったんです。で57か8の時にね、長崎に来たんです。カンボジア行く前の訓練としてね。まあでも木原個人で勤めてもらったんですね。当時うちの子供は日曜個人でやれてましたから。ね、それでそしてカンボジアにね、最初1週間一緒に行って、次は一緒に行った後、彼女は1ヶ月残って、その次は一緒に行った後2ヶ月残って、その次は3ヶ月残って、その次は彼女一人で行って1年半いたんですけど、だいたい3ヶ月行ったら必ずどんな若い人でもデング熱になったり大変だったりするんです。で今まで行ってもですね、いろいろ難しいことあったけど、一回も病気にならないんですよ、下本さんは。それでね、彼女が話せるのは私の名前の熊本弁だけなんです。英語はもちろん標準語も話せません。関西弁もダメです。話せるのは私の名前の熊本弁だけばい。そんな感じなんですね。ところがですね、カンボジア行ってですね、クメール語、現地の言葉ね、いっぱい覚えてきたんですね。うちの子供に教えてました。行って帰ってくるとね、もう元気なんですね。もう元気、1ヶ月も2ヶ月も元気元気、帰ってきた時元気、日本にいたら暗くなる。でまた行ったら元気。で実際向こうの個人行ってすごく助かったんです。向こうはね、今はだいぶ変わったけど、当時ね、衛生が悪くてね、トイレから出てきてね、手も洗わずに地べたで平気で調理するんですよね。これもう文化なんです。それを徹底して教えたんですね。何回も何回もね、ちゃんと手を洗いなさい、上に着てちゃんとこうしなさいってね、もう徹底して教えたんです。で、それでね、なんか島本さんがね、その後ね、また行くとね、向こうの人たちがね、島本さん来ると思ってピピーと来て、慌ててきちんとするって言ったじゃね。何だってね、神から与えた使命とかね、飯っていうのはね、すごいね、喜びが来るしね、それを通して本人も周りも祝福されるんですよ。それだけじゃなくて、それが終わって帰ってきた後に報告会ってあって、まあ、講演会って報告会があって、ちょうど名古屋と三重に行った時に、実は離れ離れになった息子さんが名古屋と三重にいたんです。で三重に行った時には、まあ、長男は見えれなかったんですね、仕事で。それで奥さんがやってきました。で名古屋に行った時、当時久保田牧師が牧師ですごく広い会場を借りてくれて、で会場を暗くして効果抜群です、講師がしたんだけど、そこに次男が再婚する予定の相手の人と一緒に来てたんですけど、なんかボロボロ、もう30過ぎてたのにね、ボロボロ泣いてね、話聞いてたんですね。それでね、終わった後ですね、彼女はね、息子さんとね、私はね、ゆっくりしてこいってね、もう何ならもう帰ってこんでもいいよとか言ったんですけど、まあ、やっぱりね、ああいう人たちはね、時間に遅れないからね、すぐにね、空港に行って空港で食事したみたいですね。そして私がここ着いた時にすぐ来られましてですね、ちょっと話をしたと、母がいつもお世話になってますって息子さんがね、わざわざ頭を下げたからね、とんでもありませんってね、うちが世話になったからね、子供たちとかがね、 だからやっぱとんでもないこっちが世話になってますって言ったらね、覚えてますね、これからも母をよろしくお願いしますって言ってね、ぶかぶかと頭を下げられたんですよ。その時はしね、涙が出ましたよね。面白いですよね。でそしてね、それからしばらく長崎にいたんですけど、ずいぶん経って今度は長男がね、奥さんと一緒に ドライバーしたんですけども、わざわざね、三重からね、今度は見えたんですね、長崎までね。そしてね、お母さんを引き連れてね、自分の家連れて帰ったんですよね。で彼女の夢は、まあ、捨てざるを得なかった息子たちと、もう一つ彼らにお弁当を作ってあげたかった、それが彼女の夢だったんです。本当にあの調理が得意な人だからね、それが夢だったんだ。俺はね、帰って向こう行ってですね、もう大きく大人になった息子さんとそのお嫁さんも一緒にドライブしたからね、毎日作ってあげたんですね。夢が成就したんですよね。それでまあもう今はまた熊本に戻っておかれましたね。ちょっとね、体調のこともあって、で何でかってね、一人一人に使命ってあるんです、必ず。その使命に生きるとき、人ってね、生きるっていうか輝くんですよ。でヨシアはそれが使命だった。ただその時に、で次のポイントいきますよ。なぜ、ただ強く惜しくあって、私の主演モーセがあなたに命じた全ての立法を守り行い、どうしたらその使命を全うできるか、それは立法を守り行えばいい、まあ、立法ってこの場合モーセ五章です。新約的に今言うと聖書全体になりますけれども、それを守り行いなさい、これを離れて右にも左にもそれてはならない、それはあなたのところをどこででもあなたが救われるためである。立法の通りに生きれば人は救われるし、立法の通りに来たら人は祝福されるし、反映するに決まってるんですね。ところが人はこれができないんですよね。だからね、イエス・キリストが私の代わりに来てくださって、立法を全うした上で受信があってくださったんですけども、でもね、実はね、その立法を守る秘訣がある。それが8節、この立法の書、つまり聖書をあなたの口から離さず、つまりいつも昼も夜もそれを口さまなければならない。だから神の言葉を絶えずこう口に出したんで言っていなさいと、つまりいつもいつも御言葉に触れて、御言葉に声に出していい、ね、目で読み、口に出していい、耳で聞き、繰り返し繰り返し神の言葉に触れていなさい。そのうちに記されている全てのことを守り行うためである。そうやって御言葉に触れ続けていると、頑張らなくても御言葉に生きれるようになるということなんですね。皆さん、スマホに触れ続けていませんか？神の言葉以外はスマホで見続けていませんか？先週ありました、ある方のようにテレビゲームにはまりすぎてテレビゲームのキャラクターに向かって怒り出し、包丁まで持ち出して殺そうとしたもうテレビゲームの世界にのめり込んでしまったっていう。スマホにのめり込んでいませんか？気がついたら1時2時になっていませんか？大谷翔平はよく、大谷翔平ならまだしも、なんかあまり人は喜ばれないものを見てませんか？理由をつけて、聖書ではなくて神の言葉ではなくて世の人のもっともらしい話を聞いてませんか？うまい話に騙されていませんか？施策とか感情とか思いがそこに引っ張られていって、それが正しいと思い始めます。人って神の言葉に触れてなかったら、神の言葉から簡単に離れます。サタンはさっきも言ったように説得のプロなんです。簡単に騙されます。御言葉に触れてないといけないですね。でこの神の言葉に触れ続けて、いつも口ずさんでる、そうしたら行えるよって、頑張れって言ってなくて、御言葉に触れ続けてると神の言葉自体に力があるんです。イエス様が立ちなさいって言ったら立っちゃった。神の言葉に力があるから、その言葉に触れてると私たちは変えられていくし、私は従う力が与えられるんです。神の言葉そのものに力がある。聖霊満たされる一番の近道知ってますか？主を与えてくださいっていうことも必要です。いいですよ。でも一番簡単な方法、聖霊に満たされる。聖書を徹底して読むんです。御言葉に満たされてごらんなさい。聖霊満たされちゃうから。これジャック・ヨードも言ってるんですけど、その通りです。御言葉に満たされたら聖霊満たされるんですよね。御言葉に触れてね、すべてを行います。そうすれば、あなたのすることに反映し、またそういうことが下がることができる。坂井さんってね、天国に今いらっしゃいますけど、御言葉に触れて、そしてそれでいつもそこに肩を触れてると、語ってると、それにあると従う力が与えられて、それを行うと繁栄祝福祭に決まってるんですよね。昔ね、 ルツ前田さんがね、カンボジアに行った前田さんがね、八神っていうところでね、小渕さんたちがそこに家を持った時にね、そこにしばらく住まわせてもらってたんですね。だからルツ前田さんって説教が近づくとね、暗くなるんですね、チャペルとかがあってね。で今は分かりましたけどね、子供に話すときなんかね、もう自由なんだけど、大人に話すときはチャペルになると暗い顔してるんですね。それでなんか否定的になったりするんですね。で言ってました、否定的になったときにね、30分間ね、こうね、聖書をとにかく声に出したらこう読んでね、歩きながら声を聞かれて、まあ、その家の中をね、聖書を読んでるとね、30分ぐらい読んでるとね、なんかね、ぐーってね、こうね、信仰が湧いてくるんですって。でね、よくもサタン騙したわねって言って、なんかね、元気になってしまって話をされてたんですよ。これね、嘘だと思ったらやってごらんなさい。本当に怒るから。意識して聖書を声に出して30分ぐらいゆっくり、慌ててやらなくていいから、読んでごらんなさい。それだけでね、霊的に力が出るし、元気になりますよ。でね、最近なかなか聖書もなかったんですけど、ちょっとね、まあ、今週はだいぶ回復してきたんです。聖書を読んでるとね、元気出てくるんですよね。聖書を読んでるとね、神の言葉に従う力が出てくるんですよね。言葉自体に、神の言葉自体に従う力が与えられてるからです。だね、そしてその言葉に従うときに私たちは祝福され繁栄される、つまり神の使命の召しを全うできるんです。こうしてどうでしょうね。で9節、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。ということはヨシアは怖かったんです。それぐらいカナンの地っていうのは強力だったんです。とても自分には勝てないと思ってた。でも神が止めるから恐れなよって、強くありなさいよって、私が止めるから恐れなくていいんですよって、神の言葉に触れ続けていくならばちゃんと従っていけて勝利できるからねって言ったんですよね。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたを共にあるからである。どこに行ったって、どこに行ったって神が子供いて離れてくれない、神が止めてくださるから大丈夫だよ。これからカナン聖に向かってどこに戦いに行こうと、あなたは必ず神が止めるから勝利するよってことなんですよ。キリストを信じた私たちは神が止めるので、私たちがなす、神様に従ってなしていくとき、何をなしていっても祝福されるんです。もちろん御心じゃないことをするのは良くないことですけど、御心じゃないことをしたいと思わないでしょ。間違えることはあるかもしれませんし、御心じゃないことをしながらまずいなと思ってたら手が入って悔い改めて方向変わりませんか。で私たちは本当に主の御心に従っていくときに、っていうか神と共にいるときに必ず祝福されるんです。信じてます、ね、日本のクリスチャンは静かですね。神が止めるから必ず勝利するんですよね。神が止めるから必ず勝利するんですよね。長崎の地ってね、声に出させないんです。聖書も神の言葉も余計なこと言わなくていい。神の言葉と聖書の言葉をちょっと意識して声に出して、戦いと思って告白したら、その言葉は常識の神の言葉だったら、否定的なことは簡単に言ってるでしょう。私はダメだとか、おかしいとか、何だかとかとか、そうじゃなくて、いや神が祝福しかさってるって、神が止めるから大丈夫だって、神はどこに行っても止めるから祝福しかさるんだって声に出して言ってみてください。その時本当にそれが真理だから、その信仰が湧いてくるし、力でくる。ここで口ずさまなければならないって書いてあるんですよ。黙って、静かに黙って黙想していなさいとは書いてないんです。ヨシアに向かって、戦うヨシアに向かって静かに黙想していれば神が働いてくださるとは書いてないのです。口ずさまなければならないと書いてあるんです。ヨシアは大きな声で神を賛美した時、父兄が来たんです。これね、戦いなんです。神は私と共にいてくださるのです。神は私と共にいてくださるのです。だから必ずどこに行っても祝福されるんです。私たちは主の言葉に触れ続けるならば、頑張らなくても主の言葉そのものに力があるから、その主の言葉に従う力が神によって与えられるんです。私は神の言葉に従えるんです。だから祝福されるに決まってるんです。ね、 まあ一話これぐらいにしておきますけど、先週も言いましたよね、大乗杯の皆さん一緒に戦ってください。眠い方もいらっしゃると思います、ね、眠くなる説教して申し訳ありません。でも一緒に戦ってください。声に出して神の言葉に応答してください。この地にある敵の力を共に打ち砕いていただきましょう、神様に。そして驚くべき神の祝福をお互いに見ましょう。わかります？神は今働いておられるんですよ。大事な人はね、共に戦おうと思ってなかったらね、眠くなります。寝ます。共に戦っていこうってことになったらね、目が覚めていきます。主はね、私を通してこれからね、占領してくださるんです。救いが起こってくるんです。お互いが神によって用いられるんですね。一人一人例外なく、ヨシアに言われたように、それぞれの使命が与えている、まあ教ね、新約だから教会として働きをするんだけど、それぞれの役割がある。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて語られている神であることをありがとうございます。ヨシアに共にいたように私と共にいてくださることをありがとうございます。ヨシアに使命があったように、私たち一人一人に使命があることをありがとうございます。それは重荷ではなくて喜びとなることをありがとうございます。そして神様、神の言葉に触れ続けるときに、その言葉が私たちを従う力を与え、そして私たちを従うことを通して神の驚くべき祝福と勝利と栄光を見ていくことができることをありがとうございます。お祈りしたいと思いますが、罪があると祈りかねないので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？あなたの心の願いを今主に向かって言ってください。体が痛んでたり病気だった人はそこに手を置いてください。心に痛みや精神的な病を感じる方は胸に手を置いてください。霊的なものを感じる方はお腹に手を置いてください。で、自分はいいんだけど家族や友人という方はその方を思い浮かべてください。その方がどこにいても神様はそこに手を伸ばされます。また経済の問題、人間関係のこと、お仕事のこと、どんなことでも主は聞いてくださいます。あなたのこの叫びと願いを主に向かって祈りましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人が主に向かって祈る叫ぶ祈りに応えてくださり、あなたはその祈りに応えてください。イエス・キリストにあって命ずる心と体を癒されよ。躁鬱病、その人の力出ていけ。癒されよ。恐れを、その人の力され、背中の痛みを消えてなくなれ。指がおかしい症状の悪い方、バネ指とか腱鞘炎の方、エッサンって命ずる。癒されよ。耳鳴りがしている方、エッサンって命ずる。耳鳴りを消えてなくなれ。お仕事に関して、もう否定的になっている方がいますけど、それを切り替えなさい。私により頼むなら、私はあなたに最善の仕事を開こう。私により頼みなさい。あなたは何とかしようと頑張ってきたが何ともなりませんでした。あなたが私のところに来て求めるなら、私はあなたに最善の道を開き、仕事を開きます。自分はこうだからああだからっていう理由をつけるのをやめなさい。私はそれをことごとく癒そう。私はあなたの前に道を用意していると教えます。あらばらばらばらばらばらばらばら、自分のことしか考えられないと思っている人、私はあなたに与える喜びを与えていくと教えます。咳をイエス様って命ずる。止まれ。咳に向かって叱る。完全に癒されよ。喉の痛みを癒されよ。壊死している振動を再び動き出せ。イエス様って命ずる。生き返れ。痺れている喉、手術の後の痺れや痛みをイエス様って命ずる。今完全に消えてなくなりなさい。けなげに動いている生体を力強く元気よく動くようになれ。イエス様何よって動くようになれ。体温調節がうまくいかない体に触れてくださり、その根本の原因に触れて 正常になるように正常になりなさい。あなたは聖書がすごく好きなんですけど、聖書でないものに心を奪われてしまうときおかしくなります。特に夜で、あなたは12時以降は聖書以外はもう読まない、見ない、聞かない、心を決めなさい。12時以降です。そうすることによってなんかあなたの生活が大幅に変わります。私は全面的にやめるとは言いません。でも12時以降はもう聖書以外は読まない、聞かない、触れない。そうするだけであなたの生活は全く変わります。なぜならあなたは本来聖書がとても好きだからです。この言葉に触れなさい。それを通してあなたは生き生きし始めるとおっしゃいます。賛美隊としての使命があるんですけど、今出て行ってない人がいます。出て行きなさい。どんどん出て行きなさい。それによってあなたは喜びと命が溢れてくるとおっしゃいます。感謝します。体中のあちこちが痛んでいる方ですね。その人の口癖は最近痛いのよね、ちょっと年よねって言うんですけど、その告白を変えなさい。その告白があなたの体に命じています。痛め痛め、年取った年取ったと。その告白を徹底して切り替えなさい。その告白があなたの体にを説得しています。あなたは悔い改めて告白を変えていきなさい。私はその時に全く新しくしていこう。イエス様ありがとうございます。イエスキリストによってすごく疲れやすくなった体に触れてくださり、疲れを取り除いてください。感謝します。ありがとうございます。最近よく夢を見るんですけど、ちゃんと夢に関してちゃんと主に聞きなさい。ある夢は神からじゃありません。しっかり吟味しないといけません。わからないときは教会にきちっとカバーを受けなさい。そのことによってなんかすごく守られていくとしちゃいます。感謝します。ありがとうございます。非常に身近な人になんか言わなきゃいけないなと思っているけど言えないでいる方ですね。言えないのは愛がないからです。私に求めなさい。私はあなたに愛を与えよう。愛を持って語り始めたとき、その時その人が大きく主によって触れられ変えられていくとおっしゃいます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤー、はい。語られたり触れられたりした人いたと思うんですけどね、言いますか。はいはいはいはいはい、はい、主に感謝します。ハレルヤー。それではお立ちください。ハレルヤーを賛美します。ハレルヤー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元ご支援までも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。